じゃあ一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。また今月もアダムズビューチャペルを導いてくださってありがとうございます。あなたがまたこのところに御心を留めてくださって、どうぞまた私たちの心の中にまた、あなたのまた御光をまた豊かに注いでくださいますようにお願いをいたします。どうぞ主がこのところに顧みて栄光を取りください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。その園子さんの歴史小説に、教王、ヘロデっていうのがあるんですけれども、救世主イエスの出現を恐れて、幼児虐殺を刊行したヘロデ王の、自責を綴った歴史小説ですけれども、大変、歴史的には有力な、ユダヤの王であったようですけれども、非常にこう性格的に猜疑心が強くて凶暴で、妻も義理のお母さんも息子3人もみんな殺してしまっています。必ずしも一般の日本人にとっては馴染みの深い人物ではありませんから、その歴史を、あるいはまた地理であるとか登場人物をどう分かりやすく執筆するかと、きっとこのあたりに難しさがあると思うんですけれども、面白いのがストーリーの語り手として、こう穴と呼ばれる、縦ごと引きを小説の中に置いたのが面白いんですけれども、で彼は口が聞けない、耳も聞こえないし、字も読めないと、みんなそう思っていたんですけれども、実はこうした能力は密かに全て所持していました。周りのみんなが油断をすると。それゆえに、王様の素顔や、剣謀術数を知り、それでいて、殺されることもないと。昔ケビン・スペイシー主演の、ユージュアル・サスペクトっていうなんか映画を見たんですけども、なんかその穴の存在はこの映画を見てその差を得たのかななんてちらっと思っちゃったりしたんですけども、あの映画でコカインの取引現場で27人が殺されて、麻薬と9100万ドルが消えてしまったと。で警察に捕まった容疑者、サスペクツは5人だったんですけども、でその中の一人、ケビン・スペイシーが演じたキントっていうのは、こう左半身不随の、顕著な詐欺師といいますか、いつもこう足を引きずりながら、体がこう思うようにならないわけですね。けれどもキントはその身体的能力の実は全てを、健全に最後に所持していたということが分かるんですけれども、そこがもう詐欺師の詐欺師たるところのゆえんであったんですけれども、最後、釈放、映画のラストシーンですけれども、釈放されて、足を引きずりながら、よたよた傾きながら警察署をこう後にするキントが突然しばらくしてこうスタスタスタスタスタと駆け足で歩き出すと。あのラストシーンは非常にこう衝撃的でしたけれども、ちょっと話を戻して、教皇ヘロデですけれども、ユダヤ民族がどんな歴史をこう辿ってきたのか、欧米の歴史小説ということであるならば、このヘロデ王の知識というのは非常に大切ですけれども、聖書を読むと、あれは一体何だろうと。聖書には突然、夜空が輝き、天使が現れたと。たった今ダビデの町で救い主がお生まれになったと。でこのヘロデ王様の方は、聖書によれば新しい王様なんかに誕生されてたまるもんかと。もう障害になりそうなものはもう若い目のうちに積んでおけと。よし、もう皆殺しだと。ベツレヘムに生まれた2歳以下の男の子をすべて殺すように命令を下したと書いてあります。でそのことはでも 実行より、まあ、イエス様が死んでしまったらこれは大変なことですから、その実行より先にイエス様の養いをやヨセフの夢の中に天使が現れて、エジプトから逃れ、エジプトへ逃れてヘロデ王が死ぬまでそこにとどまりなさいと、まあ、夢の中のお告げで伝えられたと書いてあります。ヘロデ王の死は、まあ、西暦前4年と言われてますけれども、再び天使が現れヨセフの夢に現れて、まあ、それを教えると。でヨセフ、イエス、マリアとその聖家族は今なお危険の残る、まあ、エルサレムの周辺には戻らずに、夫婦にとって、まあ、馴染みの深い、まあ、エルサレムから遠いんですけれども、ガリラ地方のナザレに帰って、まあ、家を定めて、まあ、そこで育ったと、まあ、ナザレの人、まあ、イエスと呼ばれるゆえんですけれども、けれども、まあ、幼児虐殺は逃れたけれども、やがてそのイエス様にも、まあ、本当の死がやってくると、そして、まあ、その日が差し迫っていたと。もうたけり狂っちゃった群衆がもうイエスを十字架にかけろと、まあ、要求をすると。で知事ピラトっていう人が出てきますけれども、私はこの人に罪を見出せないとイエスを弁護するんですけれども、ご承知の通り要求、群衆の要求はやはりもうイエスを殺せ、もうイエスを十字架にかけろと。で十字架っていうのは、まあ、どのような、うん、まあ、刑罰であったか、起源は古代カルタゴであったと言われてますけれども、でギリシャが十字架刑を使ったかどうかはこれははっきりしないんですけれども、ローマが帝国内でこの十字架刑を頻繁に用いていたのは明らかでした。それは単になんかこうむごい極刑であるのみならず、最もこう何て言いますか、こうメンタル的にもこう屈辱的な、うん、大変卑しい刑罰であったと。むごくとも人の人間としての尊厳を守る刑罰っていうのはいろいろあります。けれども十字架刑は、まあ、全裸とされたもう囚人がもだえつつもうゆっくりと死にゆく姿をもう高々と群衆の前に、まあ、掲げて晒すと言いましたか、そういう性質上、これはローマも市民権保持者に対してはこんな極刑はいけないということで、まあ、使用されていない刑罰でしたけれども、ですからほとんど、まあ、同時期に処刑された、まあ、ローマの市民権を持たないペテロ、一方ローマの市民権を持っていたパウロ、まあ、これは殺害方法は、まあ、殉教は異なっていました。ローマの市民権を持たないペテロはイエス様と同じように、まあ、十字架刑と言われてますけれども、一方市民権を保持していたパウロはこれは、まあ、斬首といいますか、まあ、首を切り落とされてもうきっとあっという間に亡くなったんだろうと思います。十字架刑の特徴というのは、まあ、横木に、まあ、手のひら、縦木に、まあ、足を釘付けにされる、まあ、その激痛もさることながら、で決してそれは致命傷にはならないと。で死の苦しみというものが著しく、まあ、長引いてしまうということにありました。で合理主義者である傍ら、非条理な、まあ、残虐性にも富んでいた古代のローマ帝国人はこの十字架刑というものを次々と、まあ、こう占領をしていく各地で、まあ、捉えていった捕虜としての人々の中の、まあ、重大犯罪者にこの十字架刑を用いていきました。そしてこの日もイエス様に、まあ、十字架を背負わせて刑場へと追い立てていくと、ピラトの官邸から、まあ、ゴルゴダの丘まで、 まあ、ビア・ドドローサ、まあ、悲しみの道と言われますけれども、イエス様は、まあ、1キロ足らずだと思うんですけれども、この道筋に、まあ、いくつかのこうエピソードを残していますけれども、宮殿はイエス様が3度この道筋で倒れたと伝えています。でローマ兵は、まあ、すでに結構やっぱり出血もしてたと思うんですけども、まあ、出血多量で息も絶え絶えとなっていたイエス様が、これは形状まで持たないんじゃないかと、これ形状までたどり着かないかもしれないとして、イエス様の代わりに十字架を担ぐ人をすでに探し始めていました。まあ、ローマ側の関係者がイエスを助けるなどもってのほかと、それはおそらくローマの威信に関わることであった。それでは興奮しきってついてくるユダヤ側の、まあ、関係者に頼むのかと、まあ、誰がもう憎んでも憎み足りないあの男に手を貸そうと。イエス様はもう力を振り絞り、もうただでさえ歩きにくいような凹凸の道を行くと。で聖書を見るとその時に兵士たちは、まあ、道を下ってくる一人の、まあ、外国人と分かる男を見つけたと、レジュメに書いたんですけども、マルコの15章21節、そこへアルキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わされた。身代わりに、まあ、イエス様の十字架を背負った男、北アフリカクレネ出身のシモンと、まあ、呼ばれた男にどれほどのその後祝福が与えられたのか、聖書はあまり私たちは知りませんし、聖書もあまり書いてないんですけれども、おそらくこれを目撃してたのは、身代わりに背負ったクレネの姿を見てたのはペテロじゃないかなと思うんですけれども、後にペテロがこのマルコの福音書を書いたマルコに向かって、おそらくしみじみと、あの田舎から出てきたシモンはあの俺たちの仲間のアレキサンドルとルポスの父親だったんだよと、おそらく、まあ、口実したに違いありません。でさらにパウロがあのローマ人への手紙の16章13節で、レジュメの一番ね、主にあって選ばれた人ルポスによろしくって書いてありますけれども、ルポスはこれはあのクレネ人シモンの息子ですね。まあ、書き記していることを考えれば、最後の、まあ、十字架の苦悶の時にただ一人手を貸してくれたクレネ人シモンと、そしてまたその子供たちに対して、やっぱりイエス様やそして教会が福音の祝福をもって豊かに応えてくださったかということが、なんとなく容易に察することができますけれども、さて十字架上の最初の言葉はルカ23章の34節で、父よ彼らを許しくださいと、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと。ルカの福音書ですけれども、これはルカがこの祈りを直に見たり聞いたりしたわけではありません。この恐ろしい形状に世評を恐れず、ローマ兵の威圧をも恐れず近づいたのは、弟子の中でヨハネを除けばあとはすべて女たちだけだったんですね。その時、まあ、弟子の中でヨハネは弟子の中でただ一人、まあ、十字架のもとに立っていた。まあ、流れ落ちる 血の匂いであるとか、もう激痛のために叫んだり泣きわめいたりする強盗たちの声であったりとか、その恐ろしさの中でヨハネの意識に上ってきた思いは、まあ、ただ一つということはありませんけれども、上ってきた思いはヨハネ、第一ヨハネ3章の16節、レジュメの3番ですけれども、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。おそらくヨハネは弟子の中で一人十字架のもとに立ちながら、愛が分かったっていうんですね。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。でそれによって私たちに愛が分かったのですと、まあ、最初もう律法学者、ローマ兵、もう群衆たちもイエスを罵り、まあ、そして嘲笑し、もう束の間の勝利に酔っていた。もうユダヤ人の王よ、自分を救ってみろと、もう神殿を壊して3日で建て直すものよ、なんで自分を助けないのかと、もう他人を救ったけれども自分を救えないのか、まあ、神の子なんだろうお前、だったら十字架から降りてみろ。聖書は、まあ、共に十字架にかけられた囚人の一人はもう灼熱のもう痛みの中でそれらの群衆たちの叫びを聞いていた。ああ、俺たちと共に貼り付けられているこの男、こいつが噂に高い奇跡を行うものか、何をどうせインチキやろう、なんで俺たちを救おうとしない、助けようとしないと。でこの囚人ももう一緒になっちゃって叫んで、そして罵った。とまやかし者、さあ救え、もう俺を下ろしてくれ、もう苦しい。けれどももう一人の囚人は、まあ、最後の力を振り絞りながら、お前何言ってんだと、俺たちのやってきたことを考えればこんな極刑は当然だ。しかし隣のお方は何一つ悪事を働かなかったと。もうなんかこう目覚ましい悔い改め、明確な戒心がそこにありました。ヨハネは、まあ、こうしたいろんな出来事の一つ一つを見てたんでしょう。もう流れ落ちる血の匂いであるとか、もう激痛のために叫んだり泣きわめく強盗たちの声、もうその凄ましい、まあ、現場に立ち尽くしながら、なんかこうヨハネの意識に上ってきた思いは、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと。まずこのヨハネ、第一ヨハネ3の16節、まあ、それによって私たちに愛が分かったのですという言葉に注目したいなと思うんですけども、分かったとはおそらくそれ以前には分からなかったということを意味しているのかなと思われます。キリストが私たちのためにご自分の命を お捨てになる以前には愛の何たるかが私たちにはよく分からなかったと、そういう意味なんだろうかと、聖書やこうメッセージっていうのは本来的にこう聖書を読むものであるとか、聞き手の前に聖書を読みながら、なんかこういろんな謎、一つの謎のようなものが提示され、それがだんだんその謎がこう深まったりとか絡み合ったりとか、やがて一つの解決のようなものに至って、こういうことだったのかなと、そういう構造と馴染みやすいものだろうと思ってるんですけれども、ディクスン・カーという人の短編に、パリから来た紳士っていうのがあって、体の不自由な老婆が、遺言状をこう部屋の、どこかに隠すんですけれども、その、受け取り人である青年が老婆の部屋にたどり着いた時、老婆はもう瀕死の状態で口が聞くことができない、体を動かすこともできない、わずかにこう両目を動かすことができるだけであったと。で、青年は目の動きを頼りに遺言状の、ありかを探すんですけども、一向に見つからないと。ああ、もう遺言状なんかもともとなかったんだろうと、半ば諦めかけて、青年はニューヨークの酒場に立ち寄って、そこで、フランス語の巧みなフランス語を巧みに話す、貧相な、男とこう隣り合わせるんですけども、男は、その青年の話を聞いて、老婆のこう部屋の様子というものを細かく尋ねてから、あ、分かったぞと、遺言状の隠されているこう場所を言い当ててしまうと、その男が、わずかなヒントからどう推理をしてどう結論を導いたのかと、これはなんとなくこう、聖書のいろんな解き明かしにも通じる一つの、原点のようなものかもしれないなと思ったりもするんですけれども、ですから歴史小説の教王ヘロデに登場する盾ごと引きであるとか、ユージュアルサスペクトのキントのような存在など、とにかくこう謎が提示され、これどういうことだろうと、それが深まり絡み合い、衝撃のラストを迎えるといいますか、聖書の解き明かしがこれと同じだっていう、そんなたわけたことを言うつもりは少しもないんですけれども、けれどもこの第一ヨハネの3章16で、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました、それによって私たちに愛が分かったのですと。分かったっていうことは、やっぱりそれ以前には分からなかったっていうことをやっぱりどうしてもこう意味していると思われると。で、キリストが私たちのためにご自分の命をお捨てになる以前には、やっぱり人間っていうのは愛の何たるかということは実は私たちにはよく分からなかったんだと、そういうことなんだろうかと。で、この、謎を解く決め手は、じゃあキリストが誰のためにご自分の命をお捨てになったのか。で、第一ヨハネ3章16節には、私たちのためにと、記されてますけれども、私たちのために。で、私たちっていうのはじゃあどのような存在を意味するかが、これはきっと決め手となってくるんでしょうけれども、これについて、兄弟のためにと書いてありますね。兄弟のためにというワードが、ちょっと後半の方に登場してきます。 第一ヨハネ3章16節。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと。こうしたことから推論すれば、キリストは、じゃあ私の兄弟となって兄弟のために命を捨ててくださったと、そういうことなのだろうかと。でここから思い起こすのはやっぱりヨハネの言葉なんですけど、ヨハネの15章13節で、レジュメの4番ですか、これヨハネの言葉で、15章13節レジュメの4番、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。これは 友と兄弟というのは、これはほとんど同じ性格の言葉であると、これは言っていいと思います。これら2つのヨハネの言葉によれば、最大の愛というのは兄弟として友のために自分の命を捨てることけれども、問題は本当にこれによって決め手が出たのかなという謎はやっぱり残されているわけですね。兄弟として友のために命を捨てる、それは別にキリストのみに見られたことではなかっただろうと。兄弟として友のために命を歴史の中で捨ててきたもの、それはキリストのみに見られたものだと断定するには無理がないだろうかと。ガンジーという人はその自伝の中で、人は自らの意思で同胞の犠牲とならない限り救いはないという、ガンジーは意味のことを言ってましたけれども、ガンジーの無抵抗の抵抗には自分の死という犠牲が考えられていました。で、彼にそのような行為をさせたのは、こうインドという、彼の国家に対する、ガンジーの愛だったわけですけれども、もちろんガンジーでなくとも人間というのはまれに愛する者のために自らの命を、犠牲にすることがあります。もう事故の瞬間的に子供をかばって犠牲となる母親の姿もないわけではないと。ヨハネの15章13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと。友は、これはフィロスで好意を持っているものの、意味ですけれども、コルベ神父という人がアウシュビッツの収容所で死刑の宣告を受けたガイオニチェックの身代わりに、私が代わりに死にますよと、申し出たと。あなたは亡くなった神父様と親しかったんですかと。戦後取材に対してガイオニチェックは、特に話をしたり親しい事実はなかったと、助かったガイオニチェックは戦後答えています。つまりこのコルベ神父という人は、好意を持っているもののために死んだわけではなくて、きっとこうヨハネが書いた愛の定義以上の好意をして身代わりになったと。こうしたことから兄弟として友のために命を捨てると、それはキリストのみに見られたものではないから、決定的な決め手も書くんではないかと。で、聖書は66巻全巻を通して解き明かすので、 一つの箇所で決め手が明確にならない場合、他の箇所を引用して、補強してくるということを聖書学はしますけれども、そこで補強するのはパウロの言葉ですね。これはパウロの言葉で、最後レジュメの5番ですけれども、もし敵であった私たちが友や兄弟のために死ぬということではなくて、敵のために死ぬとするならば、敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですと。ヨハネは友とか兄弟とか、そういう言葉を好んで使ったんですけども、パウロは敵という言葉を結構使うんですね。敵のために死んでくださった。これはパウロによれば、キリストにとって私たちは敵として登場してくる。十字架上で自分を抹殺する者たちに、たちの企みに対して逆らうわけではない。神よ、彼らを許せと十字架上で神に頼んだイエス。もう憎しみってあるとか、もう憎悪の感情を持たざるを得ない者のために十字架にかかって死ぬとなると、これはもはや人間の情緒の世界には、これは存在しませんし、どうしてもこう感情としてもなかなかつながりを持ちきれない。これはもうイエスが初めて示した、価値観であると。キリストが敵のために自分の命を捨ててくださったことによってのみ、私たちは愛の何たるかを知ったと。考えてみると、この使徒ヨハネっていう人はイエス様の側近であり、イエス様に最も愛されていた弟子、ヨハネは愛されていた節があったので、多分ヨハネは自分をキリストの敵として自覚することなど、多分ヨハネは到底考えられなかったと思うんです。キリストの友、そして自分はキリストの兄弟、友のために、兄弟のために命を捨ててくださった。だからキリストが友のために、そして兄弟のためにイエス様は死んでくださったという、そういうヨハネ的な表現がヨハネの文章にとっては必然的な、意味を持つことになってきました。けどパウロの生き様というのは全く違ってたわけですね。まさにキリスト弾圧の急先鋒となって、もうイエスの敵として生きてきた半生、情熱を注いできた半生、そのキリストの敵、敵のパウロに対して、ある日イエス様の圧倒的な愛が注がれてきた、向けられてきた。パウロが自分はイエスの敵である、イエスの敵として自分をパウロが考えたのは、極めてこれもまた当然のことでした。それはヨハネが自分をイエスの友として自然に考えたのと同じように、パウロにとっては自然なことだったでしょう。私たちは自分の姿というものをキリストの友として自分自身を見てきたか、あるいはキ キリストの敵として考えていたのか、それはもうどっちでもいいと思うんですね。それはもうそれぞれの生きてきたことですから、それぞれの自由でどちらでもいいです。大切なことはやはり第一ヨハネ3章16節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのですと。もう大切なのはただ一つであって、愛が分かったと、大切なのはキリスト者としてこの意識だけだろうと思います。一言お祈りいたします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのですと。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと。神様ありがとうございます。パウロはキリストの敵として生きていましたけれども、そのパウロにもまた圧倒的なイエス様の愛がまた注がれましたから、心から感謝をいたします。敵であった私たちがまた神と和解させられたと。またそれはまたパウロの生き様でしたけれども、また、ヨハネもイエス様の友として兄弟として愛されて生きてきました。いろんな生き方がありますけれども、大切なことは私たちがイエス様の十字架のもとに佇みながら、イエス様が私たちのために命を捨ててくださったと、これによって私に愛が分かったと、愛が分かったと、この一時を私が大切にしながら、これからの意味を進めていくことができるように導いてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。